ございます。聖書と福音の時間です。9月もあとわずか。もうすっかり朝夕は冷え込むという地域もあれば、まだまだ夏の暑さが残っているという地域もあります。同じ日本でも随分違いますね。世界はもっと広く、もっと違いがあります。でもその広い世界でも変わらないもの、それは私たち人間を愛してくださる神様の愛なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は三和田直人さんです。
おはようございます。三和田直人です。先日デパートに行きますと、ある地域の特産展が行われていました。そこでは、ここでしか買えません、何名様限定ですといった威勢の良い言葉が飛び交っていました。勢いのある市場はウキウキしますね。多くの人が我先にと群がって、大変活気のある市場でした。私たちは限定品とか、ここでしか買えないというものが大好きですよね。私もそうです。聖書の中にこのような言葉があります。この方、イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。普段は限定好きの私たちが、この聖書の箇所を読むとどういうわけか、けしからん、キリスト以外に救いがないなんて独善的だ、だから聖書は嫌いなんだと感じてしまうのではないでしょうか。聖書は本当に独善的なのでしょうか。この聖書の箇所を今日は皆さんと考えたいと思います。ある時、私の友人から電話がかかってきました。ずいぶん焦った緊急の声です。息子が倒れた、今病院に走ってる、三和田の信じる神に助かるように祈ってくれ、念のためお寺のお坊さんにも祈願してもらってる、ということでした。この友人は普段から聖書は独善的だ、イエス・キリスト以外に救いがないというのが良くない、いろいろな宗教があってそれぞれに良さがある、そのいいところをそれぞれ選択すればいい、選択の自由があるべきだと言っているのですが、そんな時に嫌味を言うほど私も愚かではありません。友人の心配は私の心配です。私は急いで病院に駆けつけました。到着すると彼が笑顔でロビーに出てきてこう言いました。三和田、ありがとう。大したことはないらしい。この薬だけ飲んでおけば一週間もすれば回復すると医者が言ってくれた。一安心。ありがとう。三和田の神が助けてくれたのか、お坊さんの祈願が効いたのか、どっちかわからんけどな。私は心からほっとしました。友人が喜んでいるのは嬉しいことです。それと同時にピンときました。そして友人にこう話したのです。医者はこの薬だけ飲めば大丈夫って言ったのか？ああ。それは安心したやろ。もちろん。でももし医者がこう言ったらどう思う？お父さん、ここに薬が10種類あります。どの薬が効果があるのかはわかりません。でもお父さんには選択の自由があります。当たるも八卦、当たらぬも八卦です。もしそう言ったら、その医者を信用できるか？いや、できん。そんなん信用する人はおらんやろ。それと同じや。聖書がキリスト以外に救いはないっていうとき、それは独善的なんじゃなくて、命の解決策を伝えてるだけや。単なる教えやったら、それはあの教えもいい、この教えもいいってなるやろうけど、命の問題は、これが効きます。これしかダメです。というのが、平安と確信を与えるものなんと違うか？皆さん、聖書は 単なる教えの書物ではありません。命の書です。イエス・キリストは私たちの死と命の問題に解決を与えてくださるのです。さて、聖書が語る救いとは何か、この方以外に救いはないという救いとは何でしょう。それは罪からの救いです。経済的成功を収めることではありません。健康が維持されること、回復することでもありません。これらのものは確かに素晴らしいことですが、聖書が語る救いとは違うのです。罪とは何でしょう。人間を作ってくださった神様を離れている状態のことです。罪は多くの損失を人間にもたらしますが、代表的なものを三つ挙げてみます。まず一つ目は、罪は死の世界に人を追いやります。私たちは罪ゆえに必ず死を迎えなければなりません。誰も死から逃れることのできる人はいないのです。また死後に神の裁きを受けなければならないと聖書は語っています。二つ目に、罪は人の人生を虚しくします。神様から離れている人間は人生の意味と目的がわからなくなってしまいました。存在するもので意味も価値もないものって虚しいと思いませんか？私たちはこの虚しさから解放されようと一生懸命人生の意味、価値を探しています。作ってくださった神様だけが人生の意味と目的をお持ちなのに、その神様から離れて意味と価値を見出そうとすると、その方法は他人との比較しかありません。他人に認められるために他人に勝利する人生で、虚しさを埋めようとするのです。しかし他人との比較の人生はより疲れを促進し、虚しさを増幅しているのではないでしょうか。三つ目に、罪は人の関係を破壊します。人は関係の中で生きるように神にデザインされましたが、罪のゆえに私たちは神様との関係が壊れてしまいました。ゆえに対人関係もうまくいきません。今はうまくいっている人でもいつか壊れてしまうのではないかと不安と恐れがいつもつきまとっているのです。私たちの悩みの多くは対人関係にあるのではないでしょうか。この罪からの救いを与えるのが聖書の語るイエス・キリストによる救いです。死ではなく命を、虚しさではなく喜びを、不安ではなく平安を与えてくれるのがイエス・キリストによる救いです。どうぞこの方を信じてください。イエス・キリスト以外に罪からの救いを与えることのできる方はいません。イエス・キリストを信じる人は罪からの救いを無償でいただけるのです。今日皆さんがキリストに信頼する方となられますよう、心からお勧めいたします。
ここで今日のゴスペルです。ウィングスで、あなたの言葉は。 では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージを希望される方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。使徒の働き4章12節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。